それでは神様の御言葉を読みいたします。神様の御言葉は創世記3章15節の御言葉を読みいたします。新改訳聖書旧約聖書4ページ創世記3章15節の御言葉を読みいたします。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アメン。私は幼い時から聖書を読んだり、また聖書の書き写しなどをしていたんですけれども、しかしこの創世記3章15節を見ても全く重要な御言葉であるということを知らずに、ただ読んで、まあ、言ってみたら読み流してしまっていました。しかし、本当にこの福音を聞く中で、この創世記3章15節が重要であると。なぜ重要なのでしょうか。女の子孫というのは、キリストが来られるとそのように言った時には、私がキリストであると、そのように多くの人たちが現れるために、そのようにキリストとか、またイエスが現れると、そのような言い方をせずに、女の子孫とはどういう意味でしょうか。男の子孫ではないということです。アダムの後に生まれた全ての人間は、男の、人と女の人によって、男の子孫によって生まれてきます。しかし女の子孫というのは、イザヤ7章14節でも出てきますけれども、聖霊を通して、諸女の体を通して聖霊によって身ごもる。男の人とは関係なく、女の人の人間として来なければいけないために、まあちょっと言ってみるとあれなんですけど、子宮を借りて生まれてくるということです。ですので人間ではないということです。神様が人となって来られると、ヨハネの福音書1章14節で神が人となって来られたと、それに言われていますけれども、人間ではない。女の子孫というのは神様が人となって来られると。ですので今日は神に会う道ですけれども、神様は人間が罪を犯してすぐにこの創世記3章15節、女の子孫を使わすという約束をしてくださいました。また出エジプト3章18節で血の生贄と、この御言葉も重要であると、そのように言われても何が重要であるかも分からずに読んでいたんですけれども、今の聖書を見ていますと、生贄と、主に生贄を捧げさせてくださいと。しかしこれは翻訳するとき重要な単語が一つ抜けてしまっています。それが血です。血の生贄。なぜ血が重要であるかというと、女の子孫を信じているという信仰の印として、血の生贄を捧げていました。創世記の、3章21節を見ていますと、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださったと。革の衣を作ったということは、動物を殺して血を流して、そしてその革の衣を作りました。血が流されたということです。ですので旧約時代の聖書を、旧約聖書を見ていますと、血の生贄が流されています。何のために血の生贄を流したかというと、創世記3章15節のこの女の子孫、この契約を私は信じていますよという人たちは、血の生贄を流していたのです。ですので血の生贄というのは、ある意味信仰の印なのです。ですのでこの女の子孫、そしてこの女の子孫を信じている人たちは、血の生贄を捧げていました。そしてイザヤ7章14節、先ほどもお話ししましたけれども、この諸女を通して、それはさらにこの女の子孫を具体的に説明されています。具体的説明して、この、諸女が男の子を産むと、そのように諸女が聖霊によって結局は男の子を産みましたけれども、それはこの女の子孫を具体的に予言したのです。そしてインマヌエルと、以前は創世記3章によって神様を離れてしまいましたけれども、もう一度神様が共にいるインマヌエルの祝福を味わうことができるようにすると、そしてヨハネの福音書1章14節で言葉が人となって来られたと。言葉というのは神様です。その神様が人となって来られたと。 ですので、この契約の神様が人となって来られました。何のために来られたのでしょうか。それが、ヨハネの福音書14章6節、預言者の働きをするために来られたのです。私たち人間というのは、すべての人間というのは生まれた時から神様を離れた状態で生まれてきます。なぜかというと、罪を持っているからです。ローマ書手紙3章23節で、すべての人は罪を犯したのでと、私たちは生まれながら原罪というその罪を持って生まれてきています。なぜかというと、アダムの子孫であるために、もう生まれた時からその原罪という、その罪を持って生まれてきています。そのために、罪があるために、義である神様は私たち人間と共にいることができません。そのために神様を離れた状態で生まれてきて、そして神様がおられた場所には悪魔が入ってきて、悪魔が私たちを支配している。私たち全ての人間と生まれた時からその状態で生まれてきました。そのために、私たちは神様に会おうと哲学を学んでみたりとか、良い行いをしてみたりとか、そのようにしますけれども、私たち人間が神様に会おうとするのは宗教です。福音というのは神様が私たちに会う道を開いてくださったということです。私たちはどんなに宗教をしたとしても、人間から神様の方に行くことができる道はありません。多くの宗教では、このように、山、ここには神様がおられると。ですね、イスラム教でも仏教でもカトリック教会でも、どのようなヒンズー教でもどのような道でも神様に会うことができると教えていますが、そうではありません。これは宗教であり、そして人たちはこの神だと考えているものは実はケルビムの仮面をかぶった悪魔、竜なのです。しかし人たちはそのことをわからないために騙されて、あ、じゃあ自分は仏教によって、自分は哲学によって、あ、じゃあ自分は、無宗教だけれども、しかし神道、すべてのものは神様であると、そのように信じていると、いろいろな方法で神様に会おうとしていますけれども、実はそれらの方法で会う神様というのは、竜の、ケルビムの顔をかぶった竜であって、神様が、道を開いてくださるのが福音です。ですので、イエス様は私が道でありと、私が唯一神様に会うことができる道であると言われています。誠の預言者の働きをしてくださり、神様に会うことができるように、もう一度インマネの祝福を味わうことができるように、そのようにするために預言者と、誠の預言者となって来られました。そして、ローマ人への手紙8章2節、罪と死の原理から私たちを完全に解放してくださった。悪魔は今も死という力を持って人間を支配して、人間を滅ぼしています。そういう死というその恐怖を持って人間を滅ぼそうとしていますが、その死と、また人間は罪によって死が入ってしまったと言われました。その罪を解決するために、キリストが私のために、身代わりとなって十字架にかかってくださり、血を流してくださいました。この血によって、血が流されてこそ、この信仰の印という意味もありますけれども、血が流されたことで罪が許されることができます。キリストの、この女の子孫である神様の血が流されることによって、私のすべての罪を許してくださり、そして死から、罪と死から、解放される。誠の大祭司の働きをしてくださいました。そして、第一ヨハネ三章八節、神の御子を書いたのは悪魔の仕業を打ち砕くためであると。誠の王となってくださり、神の御子を来られたのは悪魔の仕業を打ち砕くと。私たちはどんなに、この悪魔の支配から抜け出そうとしても、悪魔は目でも見えません。そして私たちも知恵があります。なぜかというと、ケルビンを見つかりたちが堕落した存在のために、私たち人間は、この悪魔に支配されているだけであって、その悪魔を打ち砕くことはできません。悪魔の支配から抜け出すことができません。そのために神様が来られて、この悪魔の仕業を打ち砕いてくださったことによって、私たちは悪魔の手から解放してくださり、悪魔の子供から神様の子供としてくださったのです。で、そうで、この三つの働きを一度にすることをキリストと言います。そして、この女の子孫としてイエス様が来てくださり、 イエス様が、イエス様は神様です。神様が人となって来てくださり、そして十字架にかかって私のために神様が死んでくださったことによって、キリストの働きがなされました。キリストの働きがなされたということは、神様のことができる道が開かれ、罪と死から解放され、悪魔の仕業が打ち砕かれ、そして私たちは、この中、この問題から完全に解放されたのです。ですので、私たちは、このことを、ではどうすれば私自身のものになるかというと、受け入れをするのです。ローマ人の手紙10章9節から10節を見てみます。ここで信じて義と認められると、あ、神様が私のために十字架で死んでくださったんだと、本当にそのことを心で信じて義と認められ、そしてそのことを口で告白したときに救われることができます。ですのでこのことを聞いて、あ、私は本当にこのことを心で信じたという方は、今から一緒に口で告白してください。そうすると救われることができます。ですので今から口で告白するために、一緒に口で告白してみてください。愛の神様、私は罪人です。私の神様を離れた問題、罪の問題、悪魔の問題をイエス様がキリストとなって解決されたことを信じます。今私の心にお入りください。私を永遠にお導きください。神様の子供とされたことを信じます。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アメン。今このように告白した人たちは、心で信じて義と認められ、口で告白して救われることができると言われたように、今救われた状態になりました。救われたということはどういうことでしょうか。ヨハネの福音書5章24節。私たちは死から命に移されました。今までは霊的に死んだ状態、神様を離れた状態でしたけども、しかし永遠の命が、神様が私たちの中に入ってこられたのです。ですので私たちの中には光が照らされて、神様の契約の箱である御言葉があり、そして永遠の命が与えられた。私たちの中には神様の御座が与えられています。そして受け入れたということは、すべての問題が終わったのです。ですので、本当にこのことを信じて、そして、死んだとき、どういうことが起こるでしょうか。救われた瞬間、私たちの中に聖霊が宿られます。神様が私たちの中に宿られる。このような働きが起こるのです。ですので、私の中に、第一コリント3章16節で、私たちは神様の神殿となったと言っています。ですので、私たちの中に神様の聖霊、御霊がおられて、私たちが神様の家と神殿となりました。私たちの中には御座が今も共にあって、そしてその御座の祝福を私たちは毎日毎日味わうことができます。そして、私たちを、この聖霊が永遠に共にいてくださり、助け主ある聖霊が私たちを守って、保護して、導いてくださる。その働きをしてくださいます。そして、マルコの福音書、10章27節で、神様はすべてのことをなすことができると、そのように言われています。ですので、本当にそのことを、信じて、本当に救われたということは、本当にものすごい祝福を受けました。神様は本当にすべてのことをなすことができる。その方が私たちのお父さんとなりました。私は神様の子供であり、神様のすべてのものを相続させて受け継ぐ相続人となりました。今日も一日その祝福を味わうことができる一日となりますように、それとともに4つの目想をしていきたいと思います。